はい、今日は出エジプト20章を見ます。はい、出エジプト20章で、あの毎週の続きで、あの先週は19章モーセの奥さんの父親の話をしたけど、今日はあの10回を始めます。はい、ではあの最初、ちょっとだけ読みますね。20章1節から、それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。はい、それはあの10回の第1 の、 あの戒め、第1の命令、そこからあの始まる。で、あの10回をよく見ると、あのモーセが2つの、 あの石板をいただきました。で、ここにまあ多分5と5ぐらいに分けているんじゃないかと思いますけど僕はいなかったからそれは詳しくは言えないですけど、とりあえず10があります。で、最初の方はあの全部あの神様に対するあのことで、こっち側はあの、人に対する、あの違ったか、人、あ、合ってる、入れるじゃなくてあの人に対するあの戒めで、あのまあこれは簡単な方はね、あの殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならない、あの、人のものを欲してはならない、嘘をついてはならない、まあそのようなことですけど、こっち側は神様に対するあの戒め、神様に対する戒めはあの先に出る。なぜなら神様との関係をちゃんと持つことができたら、人の人に対する関係はうまくできる。でも、もし神様に対する関係がうまくできなかったら、人に対するあの関係はできない。あ、うまくできない。まあこの世の中ではうまくできると思ってるかもしれないけど、でも本当はできない。うん、教会はあの十字架の日、そしてあのよみがえりの日がありましたね。で、その日から数えてあの50日間後で、ペンテコストの祭りがあります。ペンテコスト、ペンテコスト祭り、ペンテはあの5のこと、ね、ペンタゴンみたいにアメリカの政府のあの建物のペンタゴンというけど、ペンテは5だから、あの50日間の祭りで、その祭りはあのこの日はあの収穫の最初の日で、一番最初のあの麦とかあのはその日にあの収穫しました。で、神殿にまあ神様にさ感謝する祭りがありました。で、イエス様がその日によみがえった。私たちのよみがえりは収穫、あの人々がもうこの世から口天にあげられるという収穫で、イエス様は一番最初に死からよみがえった人ですから、その日は一番最初のあの壺があの神殿に取られて、そしてあの捧げられました。で、それから50日間その間にはあの収穫は全部やった。で、これはあの収あの収穫の、 あの完了です。完了。だから、ここまで、ここで、あの、 もう全部の、あの、穀物が、あの、もう収穫が、あの、完了しましたから、そのことを祝っています。それはまあ、大喜びの日。まあ、Thanksgiving になんか、パンプキンとか、ザガイモとか、サツマイモとか、全部、栗とか、全部、あの、トウモロコシ全部出てきているでしょう、日本では。それはまあ、あの、日本では、秋ですけど、まあ、イスラエル、その中東の周辺では、その辺は、そういう、あの、時でした。はい。で、その日に、あの、神様は、あの、火、聖霊を、あの、降り注いで、イエス様が上がりましたから、あの、聖霊が降りてきて、なんか、あの、こういう風に、あの、火の分かれている、あの、火が人の頭に、あの、降りてきた、と書いてます。ちょっと、まあ、考える必要ありますけど、まあ、下みたいに、で、分かれている下みたいに、その火が人の頭に降りてきて、それは聖霊がみんなに与えられている。で、それから、彼らは神様に、あの、ちゃんと従えるようになりました。で、ペトロは、あの、その日に、あの、福音を伝えたら、あの、この、使徒働きに3000人が救われました。でも、実は、出エジプトから、あの、出エジプトね、あの、杉越祭りがある。あの、まあ、こう、書きましょうか。あの、血が、ドアにつけられた。で、3日後に、あの、彼らは航海渡して、渡って、で、それから50日間数えたら、あの、シナイ山に来た。で、神様は、あの、火のように降りてきて、あの、モーセに、あの、会いました。その時、あの、彼らは、その、律法が与えられました。で、あの、まあ、律法によって、このように私に従いなさい。このように礼拝しなさい。このように、あの、裁きなさい。このように生きなさい。あの、安息日はこのように守りなさいとか、収穫はこのようにしなさい。まあ、とりあえず、彼らは、基本の基本は神様から与えられました。まあ、新約聖書では、私たちは律法を受けるじゃなくて、聖霊を受ける。律法は、はい、あの、これ、勉強しろ。はい、全部、書いてある通りに生きなさいということです。大変ですね。まあ正しいかもしれないけど難しい。聖霊はあのイエス様はあので聖霊を与えて、もうよく神様はこれから心に語りますので、まあ聖書を読みながら聖霊の声を聞きなさい。でどの場面でも聖霊は導きます。もう優しい。面白いことは、その時に、あの、モーセが山に登っていた時に、あの、もう40日間いた。断食して。で、その間に、彼らは、その、子牛、あの、象を、あの、を作って、あの、それをみんな崇拝してた。で、神様が、あの、モーセを使わして、もうみんなすぐに律法を、破ってしまった。みんなすぐに神様、せっかく彼らをエジプトから釣り出した神様に背いたから、で、その裁きの時に3000人が殺された。もう本当に面白いです。あの、新約聖書と旧約聖書はもう全く同じパターンです。ですから、私たちはまあ、どのようにこれを理解すればいいかというと、あの、とりあえず、私たちは聖霊を受けるでしょう。聖霊が私たちに来ます。そして、あの、それによって神様にどうやって使い入れるように教えてくださる。何が正しい、何が間違っている教えてくださる。神様に使える力を与えられる。 でも実はまあ立法も同じです。その立法は結局同じことを言っています。ただそれを実行できる聖霊の力はなかったけど今はあるので、今は私たちはその立法を聖霊に導かれながら立法を学ぶと、まあ、神様の声が語っていることを聞いて、で自分の家族、自分の場面でそれに従えるようにしましょう。だから立法を学ぶのはこれしろそれしろということよりも神様の考え方、神様の価値観、神様には何が重要か何が危険かは優しく立法から教えてくださっている。で最初は神様に対することで、これからそれから人に対する態度とかは教えられていますので、同じ神、神様は変わらない、神様の価値観は変わらない。ただ私たちは救われているから神様をの前にイエス様の血によって、その私たちは神様の正しさを持って、その時に彼らも完全に山の周りに行けなかった、なんか兵をつけて人が近づかないようにしろと神様が言ったけど、今は逆にみんなは神様の身元に誘われている。私たちはもう何の遠慮なしに、もう罪とか自分の恥とか何も考えずに神様のところに来るように誘われています。イエス様の血によって私たちは今モーセみたいに完全に神様のところに行ける、そういう優しい状態が与えられています。まあとりあえず今日はじゃあクリスチャンの解釈として十戒を考えましょう。毎回読みますよ。十戒一章、二十章の、二節と三節。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である、ヤホエである、ということで、あなたには私以外に他の神があってはならないと書いてます。じゃあ考えましょう。最初は神様は、私はエジプトの地からあなたを導き出した、奴隷の家から導き出したあなたの神主であると書いています。一番最初に神様はこういうふうに考えなさい、あなたはエジプトにいました、今はエジプトにいない、あなたは奴隷の家に行ったけど今は奴隷の状態から釈放されているわけですから、まあ私たちは最初にそれを考えなければならない。じゃあ私たちはエジプトは何でしょう。エジプトはその時代の世界一の優れている社会でした。まあ優れているという不要的に文化的に技術ピラミッドとかあったり、戦争のやり方とか貿易、世界の政治とか、もう誰でもパラオのところに行ったら気をつけてそのプロトコルを厳しく守る必要がありました。もうエジプトは一番すごい社会でした、ね、バビロンよりもすごかった、正式と、もう本当に、ね、北朝鮮みたいなところだったと思う。本当に人はもう言う通りにしなければ殺されたような、でもまああんなにね優れてる、多分もうそれのロシアみたいな感じだと思います。もう政府が宇宙に行けるぐらいの爆弾とか核兵器を作れるぐらいの科学の知識だけど、政府が全部支配していた、そういうところから今は砂漠にいます。砂漠もう神様しかない、今は私たちは自由だけど何もない、まあ、そういう状態に私たちは召されているから、その状態を今認めましょう。 神様は私たちからをそのこの世の中の、まあ、窓を開けたら多分何百万人でしょう、600万、700万人ぐらいの住宅街を見える。その中でどれだけのお金がある、どれだけのインターネットがある、どれだけの文化がある。それから私たちはもうこんなところに来させられている。なぜかというと私たちはその神々よりも本当の唯一の神々を治めるために、まあ礼拝するために召されている。じゃあ僕がどんなエジプトから救われたかというと、自分の文化、オーストラリアの社会、うちの家族の社会、うちの家族は結局何でも自分でするという考え方。お父さんは、まあ、船を作ったり自分の車を直したり自分の家を建てたり、結局、まあ、そういう家族もうみんな業者、なんか整備士とかそればっかりですけど、でも今は救われて何を勉強しているかというと神学神様に従えるように、うん、それはすごく嫌われている。うちの家族の中ではそんな全く必要のないと思っているけど、でも彼ら の技術は素晴らしいですけど、結局神様は全てを創造した、ね、200年前にそういう技術はもうずっと歴史上になかったから別にそれは必要じゃないけど、この全てを支えている神様はいなかったら全てが一瞬消える、消えてしまう。まあなんでね、赤ちゃんが心臓に穴が開いてるのに自分で自ら治る、すごいでしょ。なんで治るでしょ。なんでなんかコロナウイルスとかとか他の病気でも自分の体がその形のちょうど反対の形のものを作って、なんで体が分かる。でそれがちゃんと捕まえたらもう腐れからその部分、その分子をもういっぱいいっぱい作って、その病気をまあ攻撃する、そういう技術は信じられないほど神様の技術はすごいでしょ。でもこのようなところにいなかったら私たちは認められない。ですから私たちはまあその文化から呼び出されている、その習慣から呼び出されている、そのような人生から呼び出されている。まだこの世にいます。別にだからといって青森とか行く必要はないですけど、でもそのこの世の中でたとえ神様しかいなかったとしてもそれは大丈夫です。そのように神様を礼拝します。まあ結婚もそうです。たくさんの女がいるけど自分に関して一人だけそういう感じで、もうこのようにいろんなことはありますけど、神様あなたにはと書いていますね。3節言いました。あなたには私以外に他の神があってはならない。もう彼らにはいっぱいある、ね、お金とか技術とか次の流行りとか次の経済的な波は どんなものか予想できたら儲かる。彼らにはいろんな楽しみがあるけど、私たちには神は一人。聖霊の賜物に関しても同じように言っています。第一コリントの、12章、さて兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずに言ってほしくありません。第一コリント12章の、1節、聖霊の賜物に関してこれからパウロが書きますけど、 一番最初にこう言っています。 2節、ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるままものを言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰でもイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができません、まあ、できません。で、なぜそんなことを言ったかというと、私たちが受けるあらゆる賜物で、教会の中にもう奇跡的な賜物もたくさん与えられるはずですけど、でも他の宗教もそれがあると思っています。例えば、まあ、宇宙人と話したりとか、お化けと話したりとか、占いとか、なんか来年はどんな運がなるかを自分の占いのやり方で予測するですけど、まあ、あらゆる偶像、ものを語れない偶像あります。でもしかしたらサタンは体にある程度の力を与えられるように神様に許されているですけど、でも私たちにはただ全てが唯一の神様から出てきます、まあこのように楽しみいっぱいある、それは間違いなく、富がいっぱいある、それも間違いなく、自分がうまくできるようにアドバイスがたくさん入っている本がたくさんありますけど、私たちには唯一の、知恵が神様から与えられています。あなたには私は主である。じゃあ私たちはエジプトから救われたから大丈夫です。もう前はこんないいことあったのに、大丈夫です。なぜなら今神様がいる。神様は十分です。神様はまた別のより優れている文化を与えてくださる。では次は奴隷の家から出ています。私たちはその神様に礼拝することを考えると、考える必要のあるのは、前はエジプトに行ったけど今はもう砂漠にいます。霊的にもそうです。前は奴隷の家にいましたけど今は自由奴隷。じゃあどんな奴隷の状態にいたでしょうか。どんなことでしょう。まあある人はあらゆる主人、世の中にあらゆる主人がいますですけど、まあ例えば自分ね、自分に使えること、自分が神だったら大変でしょう。なぜなら自分が一番厳しい神、自分は絶対罪を許さない。自分が傷つけられた、もう怒りっぱなし、収めない。自分はもうどうしても満足できない、次欲しがる。自分はね、他の人に譲りたくない。他のいろんな神様がいるけど、一番大変な神様は自分。自分に従うと全然満足がない。神様は逆に優しい。神様は全能の神なのに、私たちの過ち、弱さをもう認めてくださってる、ね、もう自分の子供たちの前にそれはよく考える。自分が何でもできるけど、でも子供たちまだできないこといっぱいあるから、その関係をうまくすると、やっぱり私たちはじゃあこの程度でいいでしょうともう考えなければならない。常に考え直す必要、ほとんどは下がる。ほとんどはまあいいわと。洗い物の物が、昨日物の洗い物の日か、毎回やる、朝に生クリームがついてる。まあ多分その使ってたお湯がね、 いろんな肉を食べたから、油が多かったけど、でも、子供たちにやらせたなら、もう全部きれいにできるわけではないから、まあ嫌と思って。神様はそうです。優しい。優しい。ね、でも自分が厳しい。よくちょっとここ、やってないところ、常に言いたい、指摘したい。けど、まあまあ、それはそうだけど、ね、人間は不完全なものですから、神様みたいに親も、もうどんどん下げたらいい。今は、もう、高校生たちの教育とか、みんなの基準の成長によって変わるから、どうしたり、今のところはどの基準あればいいか、常に考え直したり、もう、自分が間違ったことをよく認めなければならない。あと、なんか仕方がないとか言う。まあ、本当はこうだけど仕方がないけど、最近は仕方がないということをもうやめようと思ってます。なぜなら仕方がないというのは、まあ、本当はこう、これしてほしいのに、とか、こんな人になってほしいのに、とか。でも、まあ、仕方がない。私の思い通りにいかない。結構勝手なこと、よく考えたら。逆に、僕はこのように望んでたけど、神様は、もうこのようにその人を用いている。ね、例えば、たまに、菌がついているカップがあるでしょ。それは電子レンジに入れたら、ズーンって、おかしかったな。なんで菌をつけてる？菌。他の人には金すごいでしょ。金はいいものなのに、その時は使えない。それは仕方がないじゃなくて、僕の間違い。そのものは、電子レンジに入れてはならない。だから、まあみんな違う。使い方が違う。方式が違う。生き方が違う。性格が違う。神様は優しいけど、人は自分に従っているから奴隷。自分の奴隷となっている。不完全で等感、どうしてもうまくできないと思っている。それはやっぱり自分に従えている。神様に従えるともう本当に落ち込む必要はない。神様は全てを許しているから、神様は私のことを喜んでいるから、もし私たち落ち込む、まあみんな落ち込むだけど、落ち込む時に神様を認めましょう。私たちは完全に認められています。聖霊が与えられています。この律法じゃなくて聖霊が与えられている。でも律法は神様について教えている。じゃあいろんな奴隷ありますね。仕事の奴隷もあります。仕事が全てを決める。他の人は友達の奴隷となっている。まあみんなの思いこと、みんなに合わせてやらないとダメとか、そういう奴隷があります。ね、もし僕は友達の思い通りに従ったら、今はもう本当に人生がどうなったでしょう。普通の多分ビーチのところで住んでいて、みんなと同じように心配している。今は多分文句言っていると思います。もう本当に意味のあるものは、一つもやってないと思います。神様の恵みによって私たちは友達の奴隷から釈放されました。でも前は本当にそうでした。友達のためにどんなことでも妥協しました。はい。まあ罪の奴隷、罪の奴隷は本当のこと、私たちはどうしても罪やめられないですけど、聖霊の力によって乗り越えることができる。律法があってもできない。これは正しいとか、ちゃんとこのように考えろと言われてもできない。本当にできない。僕は中学生の時になんか悪い言葉やめようと数回思って、半日でもできなかったで、頭の中はもう数秒ぐらいでもできなかったですけど、でもクリスチャンだったら自然にその言葉をもう嫌うようになった。例えばね、英語にたくさんこういう言葉ありますよ。People say Gee とかすごいとかあらとか、たまには 僕は G Wiz とかそういう風に言ってたとか、アメリカはよく Dog Gone 犬がいなくなったのいうことだろうと思う。言ってたよく言ってるけど、でも他にはまあ Blimey、 うちの家はよくすごいと言ったときに Blimey。 後でクリスチャンだったら彼は全部冒涜、彼はジーザス、ジーウィズじゃなくてジーザスと言ったらそれは悪い、あの神様の名前をそのように使ってはならないのに、だからちょっと変えたり、彼はガードでダム、神様に呪われろということです。でもまあドゴン、みんな知ってるのに多分まあ最初はそうだった。で彼は blind me は、私は今真実を言っていなかったら神様は私を盲目していいというふうに誓いをする。もう本当に聖書にはダメなこと、こんなこといっぱいあったね。社会、この世の社会の中に私たちはもう知らずにたくさんの罪を犯しているね。日本はよくちっちゃい子供でも Oh my God とよく言うけど、あなたの神のはどんな神ですかと聞きたい。もしそれ本当の神だったら、なんで神様の名前をそのように用いるでしょうか。それは大変、自分の名前入ったらいい。大変な時に私の名前を言うな。神様の名前なおさらに言うな。まあでも罪の奴隷、私たちは罪の奴隷だけど、聖霊の力によってイエス様の血によってこういう風に導かれながら、この時は神様の力によって罪に乗り越える力が与えられる、うん、それはまあ聖書の教えが心に響いてて、その上に聖霊の力が与えられて、あこれはダメか、じゃあやめろ、これはいいことか、じゃあやろ、じゃあ次、あの神様はこういうふうに言いました。私はあなたをエジプトの地、そして奴隷の状態から連れ出した、導き出した、主である神と書いてます。じゃあ私たちは自分の過去、自分の歴史を考えながら、どんなところから救われたかを考えましょう。そのために与えられている、前は奴隷でしょ、今は自由、じゃあ私に従いなさい、私は優しいだから。前はエジプトの優れている文化、何でも政府に与えられたけど、今は神様に頼るしかない。じゃあ今は神様に頼りましょう、ね、もう本当にね、この世の中に何でも与えられているけど、でも政府が与えられなかった、与えられないことは今いっぱいあります。命はそうです、道場もそうです、ね、今はもう家に行っておけというふうに言われています。何もできない、ね、政府がもう私たちを守ることができない、でも神様はできる。じゃあうん、次に神様は唯一の神ということは、あなたには私の他に、私の次に他の神があってはならない。ヘブライ語では神様の前から神様の顔を合わせて私たちは見る。神様を目の前に、こういう神様の目を私たちは見ます。神様の目そのまま見て、どうしたらいいと祈れば全てが変わる。だからこのように、あ神様、助けてくださいけど、神様の目を見たらもう正直になります。でよく聖書の中には私の前でいつもアウパニンという言葉です。目の前か、まあ、顔の前、私たちは神様の顔の前ですから、この神しかいない。 じゃあ私には他の神があるでしょうか。今日はね、その、あ、昨日か、手紙が来た。クリスマスカードがちょっと怒れていただきましたけど、そのクリスマスカードは、普通にクリスマスカードは、まあ、メリークリスマスとか書いてとか、まあ、良いクリスマス過ごしますようにとか、家族の、祝福を祈りますとか、そういうクリスマスだったらそういうふうに言いますけど、このクリスマスカード、まあ毎年同じですけどね、そのカードを開けたら、ぷわーっとすごい字が出てきて、で、このように書いてます。まあ、家族にメリークリスマス。一体世界にどんなことが起こっているでしょうか？日本の教会はみんな分かっているのか？今、新しい世界、情勢に入っているニューワールドオーダーに入るから、日本の教会はちゃんと教えているのか？政府の言う通りに、あとは、まあ、今年は親に帰れな、会いに帰れなかったでしょう。だからそのワクチンがなかったら、次は COVID パスポートがないと帰れないぞ。そんなことあるでしょ？大変でしょ？とか、で、もう本当に誰も何も分かっていないのに、とか、はい、はい、はい。ありがとうございます。じゃあ、メリークリスマス。その、何のために書いてあるのか。本当に私たちの良いクリスマスを望んでいるか。でもね、そのことをよく考えたら、どういうことかというと、インターネットに、この教会の、まあ、一人、名前は言いませんけど、その人は、よく友達の話をしています。で、その友達は、クリスチャンではない。で、自分も宗教絶対入れないと主張している人だけど、でも言っていることは全く一緒。お、ワクチンは絶対ダメとか、今週はトランプは 絶対入るよ。今ね、今週の話。トランプは入るということを本当に信じている人もいます。大阪にデモあるからなと。だからないと。でも実は同じことを言ってる。だからある人はもうクリスチャンだからそう言っていると思い込みしている。ある人はもうこのように重要なことを広めなければならない。結局二人とも同じ宗教がある。その宗教は恐れという宗教、その宗教は文句という宗教、不満という宗教。で、毎年もう30年ぐらい、もう25年その家族と会って、もう会うごとに不満を言う、会うごとに。でも彼らはうまく予言的に伝えている。もう聖書に書いてあるからね、次に政府がダメとか全部ダメ。でもどうでしょうね、それは本当に神様は彼らの神か、それかもう自分の頭の中の新しい概念、そのことは神様。彼らに関しては多分右の立場は神ということ。本当に神様信じたら、はいはい、まあ神様に守られます、喜びましょう、救われているから喜びましょう、守られているから、どんなことがあっても神様と共に歩んでいるから。昔のクリスチャンはライオンに食べさせられたよ。昔のクリスチャンはもういろいろ拷問を受けて喜んで殉教士になりましたけど、この人たちは一番世界中の恵まれている時代に住んでいるけど、30人会うごとに文句を言う。なん、どういうこと？それは他の神がいるから。それは本当の神じゃない。私たちはよく気をつけなければならない。なぜなら僕も前はそういうことにハマってたから。本当に90年代に同じように考えてた。で、いろんな、みんなに同じように言ってた。今でも多分よく探したらそういうトラクトがまだいっぱいあると思います。けど、でもそれは20年前に、毎回は、まあ、次の大統領はハンクリストとかそういうことばかり書いてるから、別の宗教、それは別の神々。本当に神様以外何もないと思ったら、神様に完全に守られるから、じゃあどんなことがあっても大丈夫です。ただ 神様の聖霊に導かれながら、神様の聖霊の力によって自分の罪に乗り越えることと、神様にその時代に自分の役割をちゃんと果たせるように導かれましょう。唯一の神様は他のことは気にしなくてもいい。神様の言う通りに行きましょう。神様が与えている心配、まあ、さっきユトが言ったこと、私たちは本当に周りの人たちは友達とか信じてないことを悲しむべきです。親戚悲しむべき、そんなこと悲しむべき。政府が変わること、それはどうでもいいです。どうでもいい、本当に、ね、時代が変わるの OK、 大丈夫です。例えばロシアがもっと広がる OK、 じゃあもう多分ね、50年前にもっともっと広がっていたのに今は結構制限されていると思いますけど、どんなことあっても大丈夫。実は神様はそんなことなると言ったから、別に私たちは一生懸命止めようとしてもできない。だからまあ認めればいい、ね、神様を知りましょう。神様の行動、神様の技を見て感謝しましょう。なぜなら神様の計画は完全です。でも他の神々を、まあ、クリスチャンと思いながら他の神々を持つことも可能だから気をつけましょう、はい、なんかずっと心配してる、それは神様じゃない。平安がなかったらそれは神様じゃない、ね、ずっと悲しむばかりだったら神様じゃない。イエス様は悲しみの人でしたけど、でも彼は神様の前に喜んでた、弟子を見て喜んでた。OK、じゃあここで終わりましょう。ベナダさんは感謝します。あなたは本当の神、ここにいろいろな神と言われるものはありますけど、体は何の希望をもたらすことはできない。一時的な喜びしか出せない、何の喜びも出せない神々もたくさんあります。何よりも呪われている自分という神もありますけど、どうか神様は私たちを自分のものとして受け入れてください。これから何もないところであなただけに目を見つめて行動できるように、従えるように助けてください。私たちをその文化から導き出したこと感謝します。奴隷の状態、罪の奴隷、この文化の奴隷、この世の恐れの奴隷、心配不安の奴隷であったのに今救われているから感謝します。自分の奴隷もだったけど今救われています。じゃあこれから導いてください。神様、あなたから全て必要なものをいただきます。必要な指示もいただきます。必要な行動も命令も、もう必要な力も神様からいただきます。感謝します。あなたこそ唯一の神、私たちにはあなただけです。私たちの主イエスキリスト、皆によって祈ります。アメン。
OK、 ありがとうございます。